ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。今月も佐藤さんご一緒にお願いいたします。そして橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時間も今年を振り返っていただきます。
はい、もう一つのテーマとしてですね、今年はちょっとスポーツと文化についてここではお話をしたいと思うんですが、まずはですね、今年、我々待望してました東京2020オリンピックがですね、1年遅れましたけれど開催されました。終わってみるとあっという間だったなっていう感じがありますけれど、特にやっぱり新型コロナがこう感染症が拡大する中で行われたということもあって、いろいろ制約はあったんですけれど、無事終えてですね、特にやっぱスポーツの力っていうものをですね、私は強く感じましたし、特に須賀川市の場合には聖火リレーの時からですね、サルビアで、そのレガシーを継承するっていう意味でですね、須賀川市の聖火リレーには物語があったなというふうに感じてます。本当にこういろいろ沿道での声援なんかも制約を受けながらっていう状況でしたけど、やっぱりそのサルビアっていう、その57年前に幸吉選手をですね、にエールを送った、その同じサルビアを掲げながらですね、聖火リレーを、こう見守っていたっていう状況は、多分よその地区というか全国にもですね、多分そういう取り組みはなかったのかなと思います。特にですね、やっぱ須賀川市出身の相澤晃選手が1万メートルで走ったっていうのはですね、市民の一人としても大変感動しましたし、1万メートルって過酷な競技なので、本当に頑張ってくれたなというふうに思いますし、今後にすごく期待が持てるなと思います。
私も長沼中のサルビアのところ、飾る時も行ったりとかしましたけれども、やはり地元の方の応援もすごいし、相澤さんの壮行会の時もちょっとお手伝いさせていただきましたけれども、彼の強いメッセージがパリに向けてまた期待を強く持っています。
そうですね、実はこれオリンピックが1年延長されなければ、相澤選手の出場っていうのは多分なかったのかもしれないなと思うとですね、須賀川市にとっては、市民にとってはですね、相澤晃選手っていう、その円谷幸吉選手のですね、後継者とも言うべき存在がしっかり誕生したということを本当に嬉しく思いますね。それからですね、今年はちょうど円谷英二監督がお生まれになってから120年、
はい、
そしてオリンピック開催の年でもありましたんで、円谷幸吉選手がですね、大変注目を受ける1年でもあったので、この2人の円谷をですね、検証しようということで、いろんな事業に取り組みました。特に7月7日にですね、英二監督と幸吉選手にですね、市民栄誉賞を授与させていただきました。そういう意味ではこの7月7日っていうのは英二監督の誕生日で特撮の日になってますし、幸吉選手のオリンピックのゼッケンが77番ということもあって、7月7日に行ったんですけれど、そういう意味では2人の偉大な先人にですね、我々も敬意を表しながら、これからもいろいろ検証事業を取り組んでいきたいと思ってるんですけれど、特に今月の18日から来年の1月30日まで、円谷英二展をですね、文化センターの小ホールで、開催することになってます。これは国立映画アーカイブのですね、主催されたものがそのまま、そして須賀川でさらに加えたものも展示されますので、ぜひ見どころ満載だと思いますから、皆さんご覧いただきたいなと思います。
幸吉選手にしても、円谷ランナーズという皆さんがその魂を受け継いでやってくださってるし、英二監督のことでも、特撮アーカイブセンターがあったり、いろんな 特撮の監督さんがいらっしゃって、うん、イベントをやっていただいたりということで、こう受け継がれていくものがあるというのは素敵なことですよね。
そうですね、あのなぜこの2人をこう検証事業として、いろいろな事業を取り組んでいるかというと、あのやっぱりそれに続く人たちを育てていきたい、生み出していきたいっていう強い思いがあってですね、あの英二監督のようなクリエーターが誕生してくれたり、あるいは小吉選手のようなスポーツ選手がですね、次々に誕生してくれたりっていうことを心から願っているので、まあ、こういう事業を通じてですね、その素晴らしさとかあのいろんな刺激を受けながらですね、この検証事業にも参加してもらいたいなと思いますね。あの実は2年3ヶ月かけてですね、はい、須賀川の文化センターが、まあ、リニューアル、まあ、耐震化も工事もあったんですけれど、あのでこのリニューアルオープンを記念してですね、あの12月12日ですけれども、あの東京フィルハーモニーの記念公演がですね行われます。で本市出身の川田修一さん、あの首席トランペット奏者ということで、まあ、本当にふるさとに錦を飾っていただけるということで、多くの市民の皆さんにもですね、ぜひお聞きいただきたい。まあ、座席もですね、だいたい200席ぐらいこう座席数が減ってるんですけれど、その分その一つの座席の幅が広くなってますから、大変ゆったりとですね、鑑賞をいただける文化センターになりましたので、ぜひおいでいただきたいなと思います。
僕もあの初めて国際短編映画祭を見るときに椅子に座らせていただいたんですけども、うん、はい、すごくゆったりと映画を見ることができたので、はい、なんかオーケストラの長いものがあっても最後までゆっくり見れるかなと思いました。
そうですね、あのもともと須賀川の文化センターって音響がいいってずっと言われてきて評価いただいてきたので、はい、まあ、それを例えば特に音楽に関してはですね、あの専門家の皆さんも高く評価いただいているので素晴らしい演奏になると思います。はい、
そして風流の始め館特撮アーカイブセンター1周年迎えましたね。
そうですね、あの俳句文化と特撮文化っていうこの2つの文化をですね、須賀川の特色として、昨年からこう発信を強くしてるんですけれど、おかげさまでこの2つともですね、1周年を迎えることができました。多くの皆さんにご利用いただいていてですね、まあ風流の始め館に関しては和の文化をですね、多くの皆さんにこう親しんでいただける状況になってますし、特にその特撮アーカイブセンターに関しては全国各地からですね、まあ、特撮ファンの方はじめ多くの方においでいただいておりますので、まあ、交流人口の拡大にもですね大きく寄与しています。今のコロナの状況がもっとこう収まった状況になってくればですね、さらにおいでになる方は増えるのかなと思いますね。
私あの庵野監督の六本木で行われた企画展、はいはい、伺った時にも、はい、須賀川のアーカイブセンター の, あの案内がちゃんとこう展示されていて、はいはい、あすごく感動したんですよ、はい、
そうですね、そういう意味ではこう庵野監督はじめその特撮関係者の皆さんはですね、このアーカイブセンターができたことをですね大変喜んでいただいてて、むしろいろんな連携がですねこれからも図られていくのかなと、おそらくウルトラマン関連の円谷プロダクションの方もですね、おそらく来年には新ウルトラマンということになりますので、さらに盛り上がっていくのかなと思いますね。
今月は、橋本市長に1年を振り返っていただいております。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。